マリカジ
ワールド。
マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田マリとボーカルの梶原ひろみがお送りするラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けしています。2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。こんばんは、フリーアナウンサーの前田まりです。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。さて、まりちゃん、
はい、
最近私コーヒーにハマってるんですよ。
はい、かじちゃんよくコーヒーね入れてくれたり飲むのも好きですけれども、ハマっているとは豆の種類ですか？
はい、豆の種類もお気に入りのものをいつも使っているんですけれど、
はい、
今回お伝えしたいのは入れ方です。
入れ方、前にあのドリップコーヒーを美味しく飲むには、
うん、
そのなんかちょっとこう高めからお湯をついだりとか蒸らしたりとか、
ね、
細かくね、かじちゃんが教えてくれたんですけど、うん、ドリップコーヒーですか？はい、
それがですね、同じドリップコーヒーなんですけれど、ま、我が家ではドルチェグストといって、ま、カプセルを入れてすぐできちゃう簡易なエスプレッソマシンみたいなものと、
はい、
私が毎日使っているコーヒーメーカー、ベーシックのものと、
はい、
あとは手で入れるドリップコーヒーとっていうので、今まで3種類だったんですけれど、
はい、
最近フレンチプレスにハマってまして。
フレンチプレスって言うと、あのこう透明のガラスのようなポットで、紅茶を入れる時も上からグググッと茶葉をして飲んだりしますよね。
その通りです、まりちゃん、はい、私も紅茶を入れるためには実家で使ったことがあったんですけれども、はい、コーヒー実は初めてフレンチプレスで自分で入れたの初めてだったんですよね。
え、なんかちょっとこう味が苦くなったりだとか、
うん、
濃くなったりしないんですか？
そうなんです、濃くなるんですよ、
うん、
であのスターバックスなんかでもフレンチプレスで入れてもらうことができるので、飲み比べはもちろん今までもしたことがあったんですけれど、
はい、
お家で実際入れてみると油が出るというか、
うん、あ、なんかこうとろっと違う風味が出てきそうですよね、
うん、なんか濃くなるし、ちょっとプツプツプツってしたコーヒーの油分も出てくるし、で味自体がすごく濃くしっかり出るっていう印象で、で飲み終わった後も少しちょっと黒い粉みたいなのが残るんですけど、あーコーヒー飲んだって
あれみたい、あのトルココーヒーみたいな感じですね。
そうです
ね、飲んだってちょっと茶葉が入ってるみたいな、
うんうんうんうん、
でもそのコーヒーマスターのカジちゃんから行くと、
マスターじゃないです
か大好きなカジちゃんから行くと、
はい、
じゃあそのググッと押すタイミングで何分ぐらい蒸らしたらいいんですか？まあ、蒸らすというか、そのね、お湯とこのコーヒーの粉が入るのどのくらい置いたらいいですか？
はい、あの入れ方はまず粉を入れてお湯を入れて、で4分間待つんですけど、その前にスプーンでカチャカチャカチャカチャっとかき混ぜるんですよね。で攪拌して4分待って、上からグググッと押していって、一番下にだけ粉がたまるような状態にして、上澄みのコーヒーだけをカップに注ぐっていうものなんですけれども、これね、問題があってですね、私ちょっとこれ、はい、リスナーの皆さんに解決策あったら教えていただきたいんですけど、
はい、
このフレンチプレスで入れた後、液体はその容器からなくなるんですけれども、粉がそのままそこに残るんですよね、
はい、
それをどうやって捨てようかなっていうのが、
あの、でも、うん、コーヒーの粉っていったら結構消臭効果じゃないですけど、なんかいろんなものに活用できそうですけどね。
そうなんですよね、取り出してしまえばいろいろ活用はできると思うんですけど、まず取り出すことが、
下にもうあの押された状態で残ってしまうってことですね。
そうなんです、でこうトントントンってしてもなかなか出てこないのでこの間はスプーンであのすくい出して捨てて、最後は水で湯水で流したんですけど、これどうやったら上手に
ね、タイミングだったり乾燥した方が
取り出しやすそうだけど、
乾燥するのにね、1日置いてたら、かかっちゃい
ますよね。
洗えないですし、困っちゃうなと思って、ね、なので何かフレンチプレス通常されてる方でこういうコツがあるんだよっていうあのアイディアをお持ちの方はぜひマリカジワールドまでメッセージいただけたら嬉しいです。お待ちしています。
カジちゃん、先月の末に、
はい、
もう一度働くを始めようという女性の働き方のイベントが開かれて、うん、その司会をしてきました。
あー、そうだったんですね。
このイベントは、
はい、
国や大学企業が一緒になって、
うん、
一回その出産だったり結婚だったりで仕事を離れたお母さんたちが、
はい、
どんな風にしたら社会とか今までやっていた職場仕事に復帰できるかというようなヒントがたくさん詰まった1日がかりのイベントだったんですけれども、
はい、
詳しく言うと文部科学大臣認定の職業実践力育成プログラムに採択されているのが明治大学のスマートキャリアプログラムっていうのと日本女子大学のリカレント教育課程、そして関西学院大学のハッピーキャリアプログラムっていうのが中心になって、その働きたい女性を応援するというイベントだったんですね。で、普段司会をさせてもらう会場っていうと結構ビシッとスーツを上下着た男性が多い場所が多いんですけれども、
はい、
今回はその校内に抱っこ紐で赤ちゃんを抱いたお母さんたちが一人一人参加されていて、
うん、
すごくその会場全体が開かれていてとてもいいなと思いましたよ。15社ほどの企業のプレゼンもあったんですけれども、
はい、
その中でお母さん、ママのインターンシップが今広がってきていますよっていう話だったり、
へー、
あとは家事、子育て、仕事をどう両立していったらいいかっていうヒントが、
ま
あ、リアルなその実感のこもった参加者だったり、
うん、
企業の社内のプログラムなどが展開されていて、
うん、
私も初めて知ることがたくさんありました。
電車の中の中吊り広告でもその家庭と育児と仕事の両立についてのコツをこの雑誌で特集してますとかっていうのね、
はい、
やっぱり扱われているということは話題に上がる、すごくみんなが注目している内容ということなんですよね。
そうですね、そういう女性のライフバランスっていうのはいろんなメディアでも注目されていて、
うん、
でもやっぱり聞いてみたらそういった選択肢があったり、
うん、
お互いそのお母さんも企業側も無理をせずにしなやかに進めていくっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうのを感じましたね。
働く女性でしかもお子さんがいらっしゃるってなると、やっぱり預け先がないと働きたくても働きに行くことって難しいんじゃないかなっていうのが私の目線なんですけれども。
そうなんです、もう本当に実際じゃあ働こうと思っても、うん、じゃあ現実問題として近くにそういったところがあるのかなっていうことだったり、
うん、
順序立ててどんな風にしたらいいんですよっていうのをカウンセリングするブースもあったりしたので、
へー、
はい、そこに参加された方などにインタビューをしてきました。
食事があるって聞いたので参加してみようと思って来たの で実際2時間見てもらったんですけど、やっぱりちゃんと話を聞けたので、それはすごくいい企画だなと思いました。
第130回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問など随時募集しています。
宛先はアルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そして番組のツイッターやフェイスブックのファンページ、インスタグラムもあります。そちらもどうぞご覧ください。
ではまた来週。
See you!